山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学大学院総合研究部教育学域教育実践創生講座教職大学院教授長谷川千秋先生にお電話をつないでリモート出演していただきます。長谷川先生、こんにちは。
こんにちは。
今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では長谷川先生、まず改めて山梨大学教育学部についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、山梨大学教育学部は、はい、江戸時代に幕府が甲府に開設した甲府学問所起点会がルーツだと言われてます。
はい、
はい、起点会は甲府勤番士、まあ、幕府の役所なんですけど、うん、その甲府勤番士の子どもたちが学ぶところでした。はい、今は未来の学校の先生を育てる大学として地域貢献をしてます。
はい、
学校と、あ、ごめんなさい、学生と教員の距離が近い少人数教育を行っているので、まあ、取得できる免許も非常に幅広くなってます。うん、幼稚園から小学校、中学校、高校、特別支援と幅が広いです。
うん、はい、
卒業後は教職大学院に進学して、より先生としての力を伸ばすことができるのも特徴かなと思います。
きめ細かいサポートがあるんですね。
ありがとうございます。
はい、長谷川先生、教職大学院ではどのような授業を担当していらっしゃるんでしょうか。
は
い、
私は大学院と学部と両方で教えてるんですけども、
はい、
大学院の方では国語の授業を主に担当してます。
うんうん、
国語の授業ってお好きでしたか。
国語ですか。
はい、
漢字が苦手です。
ですよね、なんかあんまりいいですよね。古典とかはどうだったでしょうか。
あ、古典、すいません、ちょっと日本の学校に行ってなかったので、
古
典が、
ね、
はい、全くわからないんですけれども、
はいはい、
でも苦手な方っていうのはね、学生さんでも結構いらっしゃるんですかね。
そうだと思います。なんで古典学ぶんだろうみたいに思ってる人は多分多いと思うんですね。
はい、
それでどうすれば国語の授業が子どもたちにとって面白くなるだろうかっていうことを、うん、院生と一緒にディスカッションしながら、子どもたちが勉強させられるっていうんじゃなくって、はい、自分で面白がってやってみようって思えるような授業を作っていくことを一緒に考えてます。
この子どもたちの自発性も一緒に育てるっていう、そういう授業をしていくわけですね。
そうですね。で、私自身は言葉の歴史、古いところの研究してるんで、研究してることが学校で授業で活かせてもらえたらなということにも気をつけてます。
お、言葉ですか。
はい、
言葉を扱う仕事として非常に興味深いです。
そうですね。
そうなんですね。はい、はい、そして、はい、教職支援室 部門長はい、の担当もしていらっしゃる、ね、ということですよね。
はい、教員就職のサポートみたいなのをしてます。
なるほど、はい、そういった教員就職のサポートなんですが、
はい、
最近ですと学校の先生になる学生さんが増えていないということも聞いているんですけど、その実情っていうのは現場でいかがですか。
はい、実際ニュースを賑わせてるようにですね、教員にならない方っていうのは増えてます。ただ山梨大学では採用試験に受かって先生になる人がちょっと増えてきてます。
おー、そうですか。
まあ、いろんなサポートをしていることも影響しているのかなと思うんですけども、うん、学生たちがですね、教員という職業の魅力であったり、
はい、
教員以外の仕事についてあんまり知らなかったんですね。
で、
その教員以外の仕事に対しても公平な見方ができるようになってきたせいかななんていうふうに思ってます。
ああ、そうなんですね。
はい、
うん、その教員教師の魅力って何ですか。
そうですね、やっぱり子どもと一緒にいられる時間がすごく長いことですかね。
は
い、子どもに教えながら子どもと一緒に自分も成長していく、一緒に泣いたり笑ったりしながら教えてもらうっていうところがいいかなと思います。
なるほど。
はい、
まあ、 場合によってはね、今、うん、モンスターペアレントだとか、で本当にこう働く時間が長いだとか、
そうです ね、
ちょっとブラックだなんていうふうにも言われてしまったりしますけれども、
はい、
そういった面についてはどうお考えですか？
そうですね、教員は確かにブラックって言われてしまいますよね、でもじゃあ公務員の方がいろいろなこう電話対応とかね、うん、ないかっていうとそんなこともないですし、うんうん、勤務時間が短いかっていうとそんなことも企業の方もないと思います、もし目の前に今すぐしなきゃいけないって仕事があったら、うん、今コロナの状況を考えてみるとよくわかると思うんですけど、
そうですね、
どんな仕事でも働く時間とか長くなってしまいますよね、
はい、そうですよね、特別その教員だからっていうことではないっていうことですね、
そうですね、
でも実際その教員になりたいと思ってその教員採用試験、
はい、
これがなかなか難しいと大変だということも耳にするんですが、これ今いかがですか？
そうですね、試験が難しくて受かんないっていうのは確かに昔はそうだったんですけれども、はい、まあ、山梨でも 5,6 年ぐらい前はそんな感じでした、
はい、
ところがですね、今、まあ、いろんな少子化で受ける学生が減ってるっていうこととか、うん、それから定年退職の先生が増えているっていうことで、倍率が下がってきてますね。
そうなんですね、
はい、小学校では2倍ぐらいです。
はあ、
はい、
これも全国的にそうなんですか？
そうですね、もちろん講習とか講習っていうか中学校とか高校とかにもよるんですけれども、はい、教科にもよりますけど全国的にそんな感じです、
う
ん、
なるほど、
はい、
そして今教育現場というともう本当に大変な状況で、この新型コロナウイルスの影響によっていろいろ目まぐるしく変わってきていますが、
そうですね、
どういったところが具体的に変わってますか？
はい、休校が続いているので、先生たちがですね、ビデオを自作して学生たちに送ったりとか、うん、いろんなことをしていらっしゃいますよね。
そうですよね、
はい、こういうことになると子どもの教育に関わる仕事っていうのが社会の中で、うん、まあ、欠かせないっていうのが分かりますよね。
改めて気づきますね。
そうですね、
な
ので、まあ、仕事っていうのは大変なんですけれども、はい、子どもたちと接することで日々変化と刺激に満ちてて、うん、やりがいのある仕事なのかななんていうふうには思います。
うん、
はい、まあ、若い世代の人たちはこれからの時間がとても長いので、
そうですね、
うん、今どうかじゃなくって定年迎えるまでどういうふうに自分がやりがいのある仕事を見つけるかっていうことを考えてほしいなと思います。
そうですね、
はい、
そしてまあその学び屋としてはもう山梨大学教育学部もぜひ来てほしいというところだと思うんですが、
はい、
はい、教育職就職のその教員就職のそのサポートについて教えていただけますか？
はい、はい、ですね、サポートはいろいろあるんですけれども、はい、サポート強化してまして、教材の合格者が、まあ、ちょっとずつなんですけど増えてます、
うん、
でその秘訣はアンケートなんかを使って、一人一人の学生に対応したサポートを行っていること。
なるほど。
それから自発性っていうのを伸ばすためにグループ学習を学生たちに推奨していること、
うん、
それから私たち大学教員がですね、普段学生見てますので、はい、そういったものが就職支援に関わってるっていうことです。
やはりその先生と学生さんの距離が近いっていうのはもうどの先生も言ってらっしゃいますが、
はい、
やはりそういうポイントっていうのは大きいんでしょうね。
そうですね、教員になりたいと思ってもなかなかこう勉強に、ね、気持ちが向かない人も多いと思うんですけど、みんなでこう取り組んでいく感じで、
うん、
知らず知らずにやる気になっていくところもあるのかななんて思ってます。
そうですね、そしてその現場で生の声も聞けたりすると、はい、こうリアルに自分が先生になった時にどうかっていうイメージもつきますもんね。それでは先生、ちょっとお時間がすみません最後になってしまうんですが、
はい、
この山梨大学教育学部今受験を考えている生徒さんに長谷川先生からメッセージをお願いいたします。
はい、今皆さんコロナですごく大変な時期だと思います。
はい、
毎日同じ生活でどうなるのかっていう不安もあると思います。
うん、
そんな時には本を読むこともいいと思いますし、うん、またニュースを見てですね、大人たちに対して思っていること、受験に対して思っていることをですね、ご自身の言葉にしてほしいなと思います。で、その言葉を持って大学に入って授業でぶつけてほしいなと思います。その考えが未来の教育を作っていくんじゃないかなと、私はそんなふうに思ってますので、今 頑張ってほしいと思います。
うん、今は本当に これまでの常識が変わっていくような、そういう時だからこそ今しか感じられないことっていっぱいありますもんね。
そうですね、
その思いを大事に、そして、大学に入って先生にいろいろその思いをぶつけてほしいと。はい、わかりました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。